たします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆民の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで愛しのぐ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かされ、それから終わりの日が来ます。以上です。
新しい年を共に迎えることができて、本当に感謝です。お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった私たちの父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように。神様、あなたは輝き昇る義の太陽としてイエス・キリストをお与えくださり、その方が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり死なれ埋葬され、しかし三日目によみがえられることを通して福音、ゴスペル、グッドニュース、誰が聞いても希望のメッセージであるところの聖書の救いのメッセージをあなたは備えてくださいました。どうか神様、この年の初め、福音は全世界にと主が備えてくださったメッセージを語ろうとしていますが、このものを清め、またお一人お一人に主が語りかけてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか私たちの歩みが本当にあなたに導かれて、これまでのどの年よりも素晴らしい、また喜びに満ちた、また本当の幸せに近づいていく一年となりますようにお導きください。それぞれが願い求めていることがあります。主よ、どうか御心の時に御心にかなった最善の形で答えを与えてくださいますようお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。
アーメン。
2017年1月1日を迎えることができました。愛する杉との、皆さんとの出会いは、いつだったでしょうか。2007年の1月21日のことでした。初めてのお見合い説教ということで、ちょうど10年前のこの1月ですね、私はこの杉戸町に初めて来たのです。実は今日前原新学生ご夫妻もある教会に行かれておりまして、お見合い説教をしていると聞いております。主の御心がなりますようにと祈っております。あれから10年、ちょうど10年経ちました。私たちはそれぞれ10歳年を取ったわけですね。 私は36歳から46歳になりました、私の人生を振り返ってみますと、20歳まで、20歳になるまでは20年間高知県の高知市というところに移り、住んでいました。16年間は愛知県の豊橋市というところに住んでいました。そして10年間ですね、埼玉県北葛飾郡杉戸町に一緒に住んでおります。新しい年11年目に入りますが、主がどんな素敵なことを成してくださるのか期待をしております。今日は、マタイの福音書の続きですが、いよいよ24章に入っていきたいと思っております。だいたい3ヶ月ぐらい先のですね、予定を考えておりますが、ちょうど受難週あたりにですね、十字架の場面が出てきて、復活イースターの時にちょうどこの復活の記事でマタイが終わっていくような感じになるかと思います。復活の季節までこのマタイの24章から続けてですね、28章の終わりまで味わっていきたいと思っております。まず、今日の、導入の部分ですけれども、24章の1節からのところをもう一度ご覧ください。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。当時本当に立派な、荘厳な神殿が、宮が建っておりました。弟子たちは、その神殿の立派さに見惚れてですね、そしてイエス様に建物を指し示したとあります。これすごいですねというような感じだったと思います。本当に立派な素晴らしい宮ですね。ところが、その時にイエス様がおっしゃったことが2節にあります。イエスは彼らにお弟子さんたちに言われます。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。そのように少々夢や希望を打ち砕くような現実を、この現実の世界にですね、向き合うような御言葉を語ります。誠にあなた方に告げます。嘘じゃないよ。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。私は、高知県にいる時から20歳前からずっと浜野翔吾という人物のですね、音楽を聴いておるのですけれども、その、浜翔と言われる浜田翔吾のですね、家路という、歌があるんですけれども、ミスチルの桜井さんとかがですね、一緒に歌ったりしておりますけれども、浜翔の歌をちょっとご紹介します。手に入れた形あるもの、やがて失うのに、人はそれを夢と名付け、迷いの中さまよう。非常に彼はですね、サングラスをつけていますから、なんかちょっと変な怪しい人ですけども、でも PPAP の人よりもちょっとまだ負けるかもしれませんけど手に入れた形あるものはやがて失ってしまうのに、人間はそれを夢と名付けて迷いの中さまよっている。彼はそんな風に歌うんです。どんなに立派な建物を、新築マンション、新築マイホーム、新街道、ダーンと、この箱物を建ててしまうのは素晴らしいことでしょう。土地と建物付きでかなりの値段が変わるでしょう。しかしどんなに立派な新しい建物もやがて古くなって形あるものは皆崩れていくとイエス様は現実を語っておられます。この街道は、もうすぐ40年になるでしょうか分かりませんけれども、少しずつですねメンテナンスが必要な状況になっているかもしれません。しかし、元大工さんがいらっしゃいますからですね、あのワックスをかけたり、あるいはこの雨漏りしないようにですね、この上をですね、この屋根を修理したりとかしている中で守られております。イエス様はおっしゃいました。誠にあなた方に告げます。この立派な神殿を見て素晴らしいねって言ってるかもしれないけれども、石が崩されずに積まれたものが残ることはありません。この地上に目に見える形あるもので永遠に続くものなど何もないと主はおっしゃったのであります。草は枯れ、花はしぼむと聖書は語ります。 日本人ならそれはまさに分かりやすいでしょう。桜の花が散っていくように本当に美しく今つぼみが咲き膨らみ始めてますよね、そしてもうすごい早い桜は咲いてるかもしれません、しかしもうあっという間に桜の花びらが散っていくではありませんか。どんなに映画を極めた人物であったとしても、どんなにたくさんの収入を得ている人でも、欲しいものをお金で買えるものは何でも手に入れる人がいたとしても、しかしそれがいつまでも続くわけではない。いやむしろお金で買えないものにこそ永遠に残るものがある。そんな中で今日の修法のところに続きます。今日のところ長かったですから次のところからしか印刷しておりませんが、次から起承転結に分けております。今日の起承転結、木の部分ですね。イエス様がオリーブ山で座っていらっしゃった、そういう場面です。クリスマスにいろんな方が劇をしてくださいましたけども、この劇の場面だと考えてみてください。オリーブ山でイエス様が座っていらっしゃった、そのような光景がそこにあります。何をしていらっしゃるのか、座って、おそらくお祈りなさっていたと思います。オリーブ山というのはイエス様が毎日の日常生活の中で祈るために行く場所であります。結局のところ信仰というのは生活習慣だと言えます。生活習慣が、信仰、この聖書的な生活習慣をどれだけ身につけるか、それによってどれだけ豊かな実を結ぶことができるか、それとも、ほとんど実を結べないのかということが出てくるかと思います。イエス様は毎日のように祈ることを日常生活の中で習慣にしておられました。そのためには場所を備えるのも良いかもしれません。この場所が祈りの場所なんだ。愛知県に私がいた時にはよく海に行きました、すぐ遠州の中がですね、太平洋が広がっていましたから、ちょっと車で30分ぐらいのところすぐに海に行けましたから、海に行ってですね、ある場所で一生懸命お祈りしていました。時には叫びながら賛美しながら、祈っていました。祈りの場所が定位置があるととても良いと思います。移動中でも大丈夫です。車の中っていうのは結構祈りの場所になりやすいんですね。大声で賛美もできますし、大声で祈ることもできる。誰にも迷惑がほとんどかかりません。もちろん同乗者がいる場合は。イエス様はオリーブ山で座っておられると、しばらくひとしきりお祈りなさったことでしょう。その時に弟子たちが密かにこそこそとイエス様の身元にやってまいりまして、イエス様に、お願いをしていくのです。イエス様、お話しください。いつそのようなことが起こるんですか。建物、あの立派な神殿を見られて崩されずに残る石はないとおっしゃいましたよね。いつそんな恐ろしいことが起こるんでしょうか。あなたが来られる時や世の終わり、世界の終わりにはどんな前兆が、前触れがあるんでしょうか。イエス様、こっそり教えてください。私たちにはこの先何が起こるのかということを前もって知りたい。これが人間の願いの一つでしょう。ですから占いなどというものに頼るのです。昔から占星術といってですね、星を見てですね、この先を占うということがありました。しかし聖書の言葉はどんな占い師よりも確かな預言者の言葉が記されております。そしてイエス様こそ預言者中の預言者になられる方です。神ご自身が人となられた方ですから、まことに確かにこの先何が起こるのかということをはっきりと語ってくださいます。それは嘘ではありません。幻でも、気休めでもありません。あなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。お弟子さんたちはイエス様が再びこの地上に来られるイエス様の再臨のことまですで、に問いかけています。そして世の終わり、世界の終わりにはどんな前兆があるのかと問いかけています。それに答えてイエス様は小天結とですね、一つ一つ、答えていかれます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まずイエス様はおっしゃいます。人に惑わされないように気をつけなさい。詐欺師のようなイカサマ師がいっぱいいますから、東京じゃなくても。人に惑わされないように気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れますよ。私こそキリストだ、私こそメシアだ、救い主だと言って多くの人を惑わすでしょう。イエス様がまずおっしゃったのは、偽キリスト、自称キリストである人たちがたくさん現れてくる。そして私こそそれだと言ってですね、多くの人を惑わすことになる。だからそんな人に惑わされないように気をつけてねと言われています。地下鉄のサリンを撒いた朝原という方もですね、私こそキリストだと言っていましたね、または幸福のなんとかという人の代表も、私こそメシアがキリストだと言ってますよね。この他にもたくさんいます。聖書の家だとか、まあ、いろんなことですね、新興宗教といわれる、宗教の世界には本当に教祖だとか、この神がかり的な、あるいはキリストといわれる自分が、言ってはばからない人たちがたくさんいます。韓国はキリスト教が盛んな国の一つですが、しかし同時にキリスト教の異端といわれる、人たちも増えております。そんな中ですね、有名なのは統一教会でしょう。文鮮明と言われる方が、私はメシアだ、キリストだと言い切っています。そんな中で、今日もうすでにそのようなことが、起こっているということを私たちは確認できます。偽キリストが大勢現れて、私こそそれなんだ、私を拝みなさい、私の言うこの教えを信じていきなさいと言ってですね、まことしやかに人々を先導していく、惑わしていく人たちがすでに起こっております。そのことがまず起こると言われています。二つ目は戦争のことです。この日本の国の、今年度の防衛費などを見るとですね、18倍ですか、恐ろしい勢いですね。もうおそらく戦争するための準備が着々と進んでいるかもしれません。とにかく大学にもですね、その兵器開発のための研究費として莫大なお金が今つぎ込まれようとしています。戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないように、それらは必ず起こることだと島はおっしゃっています。第一次世界大戦、第二次世界大戦、そしてその後ですね、さまざまな形で世界各地で戦争がずっと続いています。イスラエルあたりでも同じです。そしてイエス様は、そのようなことは必ず起こることだと言われています。聖書の中にもそのような、戦争をあえてお許しになる神様の、導きも記されております。有名なのは、あの教会の、先にあるこのイスラエルの人たちのバビロン捕囚という、出来事でありましょう。バビロンという国がですね、ものすごい軍事力を持って攻めてきて、そしてイスラエルは、エルサレムは焼け野原になって、城壁は崩され、そして人々は強制連行されて、世界中にちりぢりバラバラになっていきます。離散のユダヤ人、ディアスポラと言われている人たちが起こってまいりました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。2016年度は、熊本も大きく揺れましたし、また福島あたりもまだ揺れております。近いうちに東海、東南海、南海地震3強台も動くというふうにも言われておりますし、関東あたりも大きなものがやがて来るでしょう。それは間違いないことでしょう。日本は地震でできた国ですから、どこに逃げても地震が起こるんです。安全圏はないと思います。そして50何基も原子力発電所があるわけですから、第2第3の福島が起こることは近いことかもしれません。喉元過ぎると暑さを忘れてしまう私たちの愚かさはいつまで続くのでしょうか。方々に飢饉と地震が起こる。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めであって、まだ世の終わりではないと言われています。生みの苦しみ、お母さんとされた方ならばそれを何度か体験なさったことでしょう。陣痛と言われますね。初めはこうあまり周期的に来ないけれども、突然こうお腹が痛くなってですね、本当にこう赤ちゃんがもうすぐ生まれるということの中で、その生みの苦しみが始まってまいります。やがてそれが定期的になり、また間隔が短くなり、そして 極みを迎えていくでしょうけれども、その生みの苦しみの始め、ちょっと陣痛が起こりかけるというようなことが偽キリスト側がたくさん現れたり、戦争のことや戦争が噂が出てきたり、民族が対立したり、地震が飢饉が起こる、それがほんの序の口であると言われています。生みの苦しみの始め、
それはまだ本番ではない。
そしてさらにイエス様は怖いことを語ります。順番に聖書を読まなければですね、こういうところは飛ばしたくなるところなんですけども、しかし、飛ばしてはいけないところだと思います。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国々に、ね、国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。また大勢偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不幸がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。ここではイエス様は5つのことを天使で語っていかれます。生みの苦しみの始めが起こってきて、その次に何が起こってくるのか。人々が私たちをキリスト者を苦しい目に合わせて、そして殺されていく人も起こってくる。これが1つ目のことです。二つ目は、キリストの名のためにあなた方は全ての人に憎まれると言われています。三つ目に、人々が大勢つまずき、そして転んでしまう、そして互いに裏切ってしまう、憎み合っていく。兄弟姉妹の愛というものがまさに試されてくることになるでしょう。そして 四つ目に、偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わす。戦争なんか絶対起こりません、平和が続きますから大丈夫です、大丈夫です。それはいつの時代でも偽預言者が声を大にして語ったことです。大丈夫ですよ、そんなこと起こりませんから大丈夫です。しかし主は戦争というのは必ず起こることだとおっしゃっています。神様はどうしても人間がどこまでも自分勝手に生き続けるときに、非常手段として痛みとか苦しみとか、そのようなものをあえてお持ちになって、最後の悔い改めの機会を備えていかれると思います。しかしエレミアの時代でもそうでした。エレミアはバビロンという国が北からやってきて滅ぼされるぞと言われるのですが、偽預言者たちはそんなことは起こらない、大丈夫だ大丈夫だ、戦争なんか起こらない、大丈夫だ大丈夫だ、平安だ平安だって言ってたんです。でもどちらが偽だったんでしょうか。厳しいことを語る預言者が本物です。生優しいことしか語らない預言者は偽物です。牧師もそうでしょう。この愛しか語らない、許しか語らない牧師がいたら、それはかなり偽的なものがあるかもしれません。罪から来る報酬は死です。はっきり聖書はそう語っておりますから、罪を犯し続けている者に警告を与えなければなりません。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。これはすでにいろいろな現場で起こりかけていることではありませんか。医療施設において、またいろいろな施設において、人の命がどんどんどんどん愛の冷たさの中で、本当に物のように、あるいは動物のように次から次へと殺されていく、そういう中で多くの人たちが自分たちさえ幸せになれば他の人がどうなっても構わないという中で、多くの人たちの愛が冷めて格差社会がどんどんどんどんひどくなっております。不法がはびこる、それは自分さえ良ければそれでいいということではないかと思います。しかし主はおっしゃいました。そのような5つのことが起こるけれども、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますと主は語っておられます。マラソンのような長距離のような忍耐が求められています。そして結論が出てきます。アンダーラインを、主語のところには引かせていただきましたが、こんな言葉です。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。この福音は 全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、紹介され、それから終わりの日が来ます。イエス様はそのように世の終わりがどんな形でやってくるのかということをはっきりと語っておられます。世の終わりとか主の再臨、イエス様が再び来られるということが福音宣教、世界宣教と切っても切れない関係なのだということが教えられている聖書の箇所です。福音が全世界に述べ伝えられることなくして世の終わりは来ないというのです。しかし逆に言えば、聖書がその国の言葉にどんどん翻訳され、その国に宣教師が使わされ、そして現地の人たちが救われて教会が形成されていく、そして現地の人たちが現地の人たちに福音を伝えていく、そのような形で全ての人たちに、全世界の全ての人たちに国籍や文化や言葉やさまざまな壁を越えて述べ伝えられていくときに、その延長線上に世の終わりと主の再臨があると言われています。神様は本当に忍耐深い、忍耐強い方ではないでしょうか。最後の最後まで待っておられる、悔い改めて箱舟に入ってくるのを待っておられる、イエス様の身腕に、身懐に、三翼の陰に逃れてくるのを、一人でも多くの人をそこに招きたいということで、世界に福音がくまなく述べ伝えられるまでは世の終わりをもたらさないということが言われているかと思います。改めて考えたいことはこの福音という言葉です。英語ではゴスペルとかグッドニュースと呼ばれます。ゴスペルという歌はまさにこの福音を歌っているわけです。グッドニュースです。私のようなものが愛されている、私のようなものがいてもいいと言われて喜ばれている、私のようなものが救われて許されて天国の国籍が与えられている、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命というこの3点セットが保証されるものがこの福音であります。どんな罪深いものであっても、どんな親不孝な、どんなドロドロとした人生を生きた人でも、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかって死んでくださったと信じるならば救われると聖書は語っております。福音とは私たちの努力とか頑張りではありません。神様がイエス様において成し遂げてくださった、完成してくださった良い知らせです。私たちが何も付け加える必要がありません。代金を、償いの代金を支払うなんてことは一切必要ありません。 100% 神様が代金を払ってくださって私たちに差し出してくださっておりますので、ありがとうと言ってただ受け取るだけで罪の許し、体の蘇り、とこしえの永遠の命が受け取ることができるようにしてあります。一箇所だけちょっと見てみましょうか。この福音に関してパウロという人物が、コリント人への手紙第1の15章、そこに簡潔に明瞭に、まさに福音をですね、ここにしっかりと文章化して明文化しております。福音とは何ですか。第1コリント15章の一節からのところを読むと、非常にシンプルに、そして分かりやすく、そして一番大切なことが、抜け落ちておりませんので、ここを確認していきたいと思います。コリント人の手紙第115章、新改訳聖書第3版ですと339ページぐらいになります。ゴスペルとかグッドニュースと言われているものが何か、それをパウロが、シンプルに書き記しております。第一コリント15章の一節からお読みいたします。兄弟たち、もちろん姉妹たちという言葉もあるでしょう。兄弟たち、姉妹たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。ゴスペル、グッドニュースを知らせます。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、それによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。 そんな前置きをした後に、パウロは3節以降で福音とは何ぞや語ります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは、そうです、福音の主語はキリストです。イエス様のことですね。キリストは聖書の示す通りに、私たちの、私の、そしてあなたの罪のために死なれたこと、十字架の意味です。十字架に何も悪いことをなさらなかった方がなぜ処刑されたのか、それは私の、あなたの、私たちの罪のために死なれたこと、それが十字架の意味です。身代わりの十字架の死、そしてまた葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、ケパ、シモン・ペテロに現れ、それから十人弟子に現れたこと、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。そのように続きます。十字架と復活、これが福音の一番大切な、先日見たところの一番大切なことです。キリストはあなたの罪のために死なれたこと、そしてあなたの身代わりに葬られましたが、3日目によみがえられて今も生きておられる、死にも打ち勝つ救いがあるわけです。すべての墓場には復活というものが備えられています。死んだらおしまいではありません。死の向こうにこそ本番が待っているのであります。私たちの努力とか頑張りではなくて、神がイエス様において成し遂げて、もうすでに完成してくださった良い知らせ、それはまさに十字架と復活が表しております。十字架を見るとですね、あの十字架は私の罪のためだったんだとぜひ思い出してください。そしてお墓を見るならば、あ、イエス様のお墓はもうすでに空っぽになってらっしゃるんだ、お墓はおしまいの場所じゃないんだということを思い出していただきたいのです。世界宣教によって再臨と世の終わりに備えようと祈祷課題に書かせていただきましたが、ちょっとだけ、この2016年を振り返ってみたいと思います。感謝の恵みを数えていきたいと思います。まず私は朝霞聖書教会の代表者として約1年間関わらせていただきましたが、皆様の祈りの中で伝えられました。まさに二足のわらじなんですね。この杉戸と朝霞と両方牧会というかですね、代表者掛け持ちをしなきゃいけないということですが、本当に守られております。4月にはデイビッドさんと TCU に入学なさいました。2人目の新学生を送り出すことができました。今日エフさんたちはちょっとご家族の方と一緒に礼拝を持たれるということでお休みしております。長い間奉仕させていただいた国外選挙委員会から国内の伝道部に移りました。選挙区長としてまた2期目に選ばれてしまいました。江村君の結婚式をすることができました。2度目の全身麻酔の手術、入院しました。これが入ってたんですよね。このチタンプレートがですね、こんなところに入ってたら寒いですよね。去年の冬は寒かったんです。もう痺れてくるぐらい寒いですね。今でもちょっとマイナスになってくるとですね、ちょっとかなりなんかこの凍ってきたりするんですけども、でもほとんど今感じしております。感謝です。そしてですね、命の言葉社のワードシャペルというところに招かれまして、それがきっかけで今回ですね、命の言葉という雑誌本の紹介の機関誌に関東言を1月、2月、3月、執筆させていただいております。8月には洗礼式もありました。感謝です。9月にはゴスペルのワークショップもありましたね。そして10月には愛する兄弟が手に召され、そして12月にはクリスマスの前後を挟んでですね、ご夫妻が手に召されていきました。クリスマスイブ礼拝、新しい方は17名いらっしゃいました。クリスマス礼拝、新しい方は29名。いつも来ている大会社は5名超えていました。この主語に書いてありますが、本当に恵みを数えると、数えきれないものがたくさんあります。2017年を先取りしてちょっと考えてみましょう。まずですね、皆さん、2月の26日に圏央道が開通します。堺・古賀から筑波中央まで開通して1時間で成田まで行けるようになります。土浦までだったら30分ぐらいで行けると思います。 ぜひですね、向こうの兄弟姉妹とかとの交流や、またその国際的なですね、世界に出ていく玄関口が近くなりましたので、何かおそらく今年はですね、韓国の方にまたですね、旅行に行く企画も出てくるかもしれませんけれども、もし都合がつけばですね、ご一緒したいと思います。3月末までは、朝霞の大務所を、させていただきますが、その後は後任の先生に今、バトンを渡す予定です。朝霞も同じようにお見合い設定をしてですね、この後ですね、教会総会を経て、この正式に牧師を招聘していくということを決議していくことになるかと思いますが、続けてお祈りくださればと思います。また皆さん、この2017年というのはですね、このプロテスタント教会にとって記念すべき年なんですね。宗教改革500周年になります。ドイツのマルチン・ルターが95箇条の定題というのをですね、貼り付けて、カトリックにですね、それはちょっと聖書からかけ離れすぎてるんじゃないのって言ってですね、文句言った時からちょうど500年経ってるわけです。ですからプロテスタント教会そのものが500年のこの節目でありますし、もちろん宗教改革500周年ですが、その時に合わせたようにですね、この私たちの使っている新改訳聖書は新しくなります。秋ぐらいに新しい聖書を手にすることができるんじゃないかと言われていますが、新しい聖書新改訳2017という題でですね、今出版作業が最終調整に入っているかと思いますが、ぜひお楽しみにしていきたいと思っております。世界選挙カレンダー、皆さんお買い求めくださったでしょうか。台湾から始まってですね、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしているということがありますけれども、ぜひそれぞれの一緒にですね、祈りながら期待をしていけたらと思います。目が見たことのないもの、耳が聞いたことがないもの、そして人の心に思い浮かんだことがない、つまり願うこともできないような素晴らしいことを神様は今年お一人お一人に用意してくださっていると、信じます。もう無理かなと思っていた方が結婚に導かれると幸いじゃありませんか。そして仕事どうしようかなと悩んでいた方がですね、素敵な仕事に導かれたら感謝ではありませんか。また本当にもう出口がないような袋小路にはまってしまったような人がいらっしゃったらですね、そこから脱出の道が開かれていけば、また新しい人生が開かれていけば、本当に幸いなことであります。1分ほどそれぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。主イエスキリストの父なる神様、新しい年の最初のこの新年礼拝に私たち一人一人を招いてくださり、御言葉を語ってくださったことをありがとうございます。あなたは本当に一人でも多くの方を天国に招きたいということのゆえに、長い間待ってくださって、福音が世界中のすべての人たちにくまなく届けられるまでは終わりは来ないよと約束していてくださることをありがとうございます。どうか神様、主の再臨と世の終わりに備えて、置かれた場所から身近なこの町のために、また隣町のために、またこの埼玉県のために、関東近辺の人々のために、またこの日本とアジアと世界中のお一人お一人のために、神様、私たちがまずは祈りの中で神様祈りを世界に広げていくことができますように、そして神様、小さなものでありますが、また、本当に土の器でかけだらけでありますが、主をあなたの御前にお捧げします。どうかこのものを あなたの清い聖霊で満たして、そして権勢によらず能力によらず私の霊によってとおっしゃる主が、私たち一人一人を世界宣教のために豊かに用いてください。神様、喜びを分かち合っていくことができますように導いてください。あなたの道を主に委ねよう。主が成し遂げてくださると約束します。ありますから、主よ、私たちのすべてのこの人生の歩みを主の身元にお委ねいたしますので、よろしくお導きください。続く聖餐の時も導いてくださることを、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。